翔馬と
匠の
大企業どうでしょう。
この番組は大手製造業で新規事業に営む山本翔馬と同じくマーケティングに営む立花匠が、身近なニュースや最新のトピックをゆるくお伝えしていく番組です。
はい、
ということで、6回目ですかね、始まりました。
今日もよろしくお願いします。
違うな、5回目です。
5回目ね。
5回目です、はい、よろしくお願いします。お願いします。はいはいはい。
でニュースといえばあれよね、もう TT が、あ、匠が米国から、はいはい、あ帰ってくる。
そうですね、はいはい、そうですね、そうですね。2年間アメリカのニューヨークにあるとこに出向、会社に出向してたんですけども、この度気になって8月末で日本に帰ってくることになりました。はい、
2年間すごいよね。
いやー寂しいね。今家は引っ越しの段ボールでいっぱいです。はい、そうなんです。
奥さんも連れてってたんだよね確か。
うん、最初の半年一人暮らしして。
あ、そうなんや。うん、
うん、1年半
来
てくれた奥さんも、
うん、向こうで奥さんが出産されたということで。すごない？だってアメリカで生まれたらさ、うん、確か国籍もらえるんじゃない？グリーンカード。
ね、それね、まあそうやねんけど、いいと思っててんけどね、うん、意外とそんなに美味しくないっていうことが、
う
ん、
そうなの？
持ってから分かったんだよね。
なんでなんでなんで。
まあまずじゃあその話からしましょうか。
うん、
とりあえずアメリカの国籍をもらえるんですね。うん、で日本の国籍ももらえるから、
うん、
一般的にそのデュエルシティズンシップっていう二重国籍になって、日本は二十歳になると選ばないといけないんだけど、
うん、
どっちかね、アメリカは永久に保持できるっていうので、うん、うちの娘は日本のパスポートとアメリカのパスポートどっちも取得して今日本に帰ろうとしているっていうことなんですけど、
うん、
じゃあアメリカのパスポート持っててね、どんだけいいことがあるかっていうとですね、
うん、
まず日本のパスポートが世界一なんですね。
行けるとこね、
できる国の数が190カ国、うん、確かアメリカは第4位かなんかで、うん、まずだから日本の方が多くの国に入国できる
ように、うんうん
うん、でアメリカで、いやいやアメリカで働けるじゃないっていうんですけど、
ね、うん、
就労ビザを取った方がですね、うん、アメリカで働く分には都合がいいわけですね、
うん、え、そうなの？
うん、まあ、現政権においてはね、トランプにおいてはそうで、
へ、
だってアメリカ生まれの市民権持ってるけど、うん、外国に住んでる人って、うん、言ったらメキシコとか南米にすごいそういう人がいるわけよ。
あー、なるほどね。ほうほ
う。その人たちが例えば家族を連れてね、うん、アメリカで働こうってなったら、その家族はその、うん、同じように二重国籍を持っている世界中の人と同じ列に並ばないといけないわけ。
ああ、そこに並ぶんだ。
現に俺のオフィスで、
うん、
アメリカ生まれの二重国籍の人が働いてて、その人は就労するからすぐにアメリカで働けるんだけど、
うん、
もうですね1年間家族をアメリカに連れてこれてない。
え、そうなの？
ビザの承認待ちで。
マジ？
うん。
え、それ就労ビザより厳しいってこと？
うん、就労ビザってのは会社が身分を保証してるから。
確かに
一瞬なんだよね。二重国籍の人においてはビザをそれに追加して取るってことができないから。
あ、そうなんだ。
国籍を持っている人の帯同、うん、家族ってことでその南米の人、世界中の人と同じ列に並んでることにより、なのでね、働きやすいかって言われると就労ビザ取った方が、
確かにね、
取れるならね、取れるなら取った方が
うんうん、うん、
何かと都合はいいかな。
へえ。なんか思ってたら感じとしてはあるよね、はい、なんかいや、もう生まれた瞬間からの
そうそう、アメリカ人イエイみたいな、
イエイみたいなとこ思ったけど、意外とあれよね。
本人のメリットからしたら、アメリカに入国した時に、うん、パスポートをこう提示して、うん、国民レーンで入国できる、外国人で並ばなあかん、
ね、並ぶ並ぶ、はいはいはい、
それがないし、家族もその一人持ってたらアメリカの、
あ、そうなんや、
家族もそのレーンに並べるから、
それ出張多い我々としてはありがたいけど、
まあ
それ
ぐらい
確かに連れてくか言うだって
感じだな。いや、もうほんまハワイに行くときだけちゃうかみたいな、ハワイ旅行するときだけちゃうかみたいな感じしてるけど、
キャリフォルニアもめちゃくちゃ混むもんね、並ぶもんね。アメリカでね、びっくりしたのが、ウーバー捕まえるのが、ウーバー専用レーンがあるって知らんくて、
ウーバーを乗るための、 あれね、何っけそれ、何っけそれ、
そうそう、空港に、うん、で俺タクシー乗り場みたいなところでずっとウーバーいじっとったやん、うん、ウーバーのあの、うん、いじっとったらなんか警備員がめっちゃ笛吹きながら近寄ってきて、
うんうんうん、
で俺また何かしたかなみたいな感じやってて、でしかもすげえ俺を見ながらピーッピーッって言ってくるから、うん、いや、うん、なんかしてる逆にこの状態でと思ってちょっと、うんうんうん、逃げとったよそしたらその人、はいはい、ずっと俺の目を見ながら追いかけてくるから、
はいはいはいはい、
何ですかって言ったら、うん、めっちゃにこやかに、いや、ウーバー上だよって言われて多分あるあるなんよね、あの警備員的には。
ロサンゼルスかな、
いやいや、サンフランシスコ、そうそう。
ああ、そうなんや。まあ、あるある、ね、そ
う
そ
う。あるあるなんでしょうな。ウーバー専用
で。どんどんでかなってるよ。
あ、すごいよね、あれ。ウーバーとリフトさんと。
そうそうそう。なんか、どんどん変わっていく。あれ、ここやったのに前までみたいな。
あ、そうなんや。
変わったぞ。うんうん。みんなが使うからね、ウーバーやリフト。
はいはい。俺、あの、言った、三の手の方やったんやけど、うん、もうウェイ持って、あるやん、自動運転の車、うんうんうん、
Google の、
うん、Google のあれがね、街中走ってたね。
ああ、
うんうん、実証の実験なのか、は
い
は
い、上にカメラついてる、
あ、そうそうそうそう、あ、ライダーついてぐるぐる回ってやつ、うんうん、あれがやったら走ってて、
うんうんうん、
うん、いや、なんか日本との違いを感じたね。日本1台も走ってないからね、本当市中で、うんうんうん、実証実験用の車レベルでも、
その一般自動車道っていうか、その国道に関するルールがカリフォルニアはすごく自動運転向き、自動運転しやすいというか、う
ん、あ、そうなんや。
法律で整ってるから、それ以外もアリゾナとかネバダとか、あの一部そういう自動運転もっと頑張ろうみたいな、
うん、
ルールを良くしてる州があって、そういうところに行くと、うん、今年 CS に参加した、
うん、
CS っていうあの世界で一番大きいエレクトロニクスの展示会、
うん、
毎年1月にあるラスベガスで行われて、僕は毎年それに行ってるんですけど、今年はね、リフトがその自動運転の会社とコラボして、
あ、そうなん、
リフト立ち上げると次にあなたに来る車が完全自動運転車でもいいですかってこうアラートが来
る、
でいいですよってすると、
うん、
じゃあまあ分かんないけど来たらよろしく結局来なかったんだけど、まあ、実はそれは自動運転の実証実験を、ネバダ州でもやってて、で助手席にそのスタッフの人が何かあった時
に
来るんだけど、運転席は、うん、自動運転の機能になってて、
はいはい
はい、っていうね、その最先端のテクノロジーに触れられるのがアメリカの、まあ、特にまあ西側、
うん、
そういうのに関して積極的なのは、
うんうんうんうん、こっちやったらあれよね、確かに沖縄かなんかでソフトバンクが確かバスかなんかの自動運転、多分国内やったらやってて、
うんうん、
で、やっぱ大きいのアリババよね。アリババの自動運転、すごいよ。
うんうんうん、
見たけど、
日本でやってるんだ。
あ、日本じゃない、日本じゃない。アリババって中国やけど、そうそう、うんうんうん。めちゃくちゃ普通に走ってるもんね。人の近くとか通ってても全然気にせず、バスとか走ったりするもんね、自動運転で。
あ、そうなんや、うんうんうん、
実証機だけかもしれんけど、そうそうそう、もともとアメリカ TT、うん、はアメリカ何社やったっけ。
うんうん、もともと日本で本社のブランドコミュニケーションみたいな部署だ、本社の広報宣伝みたいな部署に3年いて、
うん、
そこからアメリカの現地の本社の同じく、まあ、マーケティングコミュニケーションっていう部署に入ったんですけど、うん、まあ展示会とかメディア対応とか動画作ったり、うん、SNS 更新したり、まあ、そういう会社のコミュニケーション周りの仕事を2年間やってましたね。
アメリカでもあれなの、 SNS の運用ってしてるんや。
もちろんもちろん、アメリカのアカウントが、やっぱこの分野ですね、アメリカがすごくアメリカがルールを作ってるみたいなところがあって、まあ、ニューヨークにそういう大手 のコミュニケーションの最先端事例をこうですね、いろいろやってるベンチスタートアップとか、ここでこういろんな、うん、トレンドが作られているようなところがあるので、
うん、
勉強会なんかも頻繁に行かせてもらいつつ、すごくね、良かったよ。こっちでそのコミュニケーションの仕事ができたっていうのは。
はいはい。確かあれよね、弊社もアメリカの方が多分 Facebook アカウント早かったんちゃうかな。
うんうんうんうん。
そうだよね。
インスタも早かった。
そうやね。なんか初期に登録してた人って大体、うん、所属のやつが USA 社に、なってたよね、紐付きが。
そうないねんけどね、アメリカでまず、うん、Facebook は発達してから日本に輸入された。
そうだよね。
うんうん、まあ、しょうがないところもあるけど。うん、うん。 なんかこっちでそのマーケティングとかコミュニケーションを勉強してる人やったら教科書とかで読んでるような、うん、あこういう取り組みがあるんやみたいな、うん、なんかこっちに行くともうあのそのまま実践しててあ、なんか本で読んだやつやみたいなそういうなんか何本も先を行っているような。
そのブランドコミュニケーションのこう教科書っぽい本あんの？
なんかね、まあ、新しいブランディングとかマーケティング の, あの、うん、スタンダードみたいなのってこうどんどんどんどん更新されていくんだよね、
うん、
あんまり耳なじみないかもしれないけど、ソートリーダーシップとか、うん、アカウントベースとマーケティングとか、うん、どんどんあ何、まあ、そんなにめちゃくちゃ新しいというよりかはこういろんな企業がそういう例を作って、
うん
あの
うんうん、
それを論文にしたりあの、
はいはい、
企業のフレームワークにしたりして、うん、雑誌とかに載ってるような取り組みをあの、新しいこれはやってみようっていうことでみんな結構積極的にねそういうのを取り組んでたりしてるから行ってよかったわ。
なるほどなるほど。え、なんかそのアメリカの弊社のアカウントはすげえ軽いとかないの？
ないないないない
ないの？え、そうアメリカのなんかめっちゃ久々にやつでみたいな。
あ
いやそれはコーポレートでトンマナを調整してるわけ。
あのコーポレートでっていうかその、うん、SNS ごとの役割っていうのがやっぱあるんだよね。
はいはい。
で Twitter とかでどちらかというとお知らせ、うん、あのプレスリリースを出しました、こういうニュースを今日は発信しましたとか、うんうん、こういうイベントに会社のこういう人が登壇しましたっていうそういう割とジェネラル、うん、一般的なお知らせなんだけど、うんインスタとかはもうちょっと砕けてて、うん、あの社員紹介とかオフィス紹介とかやってたりするので、はいはい、それは使い分けかな。
なんか日本のほらツイッターで、ね、某電気会社さんとかですごいノリがいいアカウントとかあるやん。あれって日本独特の文化なん？
うん、あ、うん、シャープね。シャープはすごい。
言っちゃったね。
シャープはね、いや全然それはシャープはもう企業 SNS アカウントの礎みたいなところやから。
すごいよね。
うん、うん、シャープはマジでねすごい。そういうアカウントもあるよ。その企業アカウントやけど、まあ、緩くというか、うん、そのユーザーとコミュニケーションを取るためにあえてこう敷居を下げて、あのシャープその日々のツイートよりもリプライとかの方が
リプライがすごいよね。
お、うん、面白かったりして、それは敷居を下げてる分、うん、みんながねシャープと話したいって思うような、うん、そういう戦略のアメリカの企業アカウントもある。
あるんや。へえ。そういえばさ、TT って、うん、なんかアメリカ、2年ぐらい前じゃなかったかな、アメリカ行ってから、なんか、タクミアットニューヨークってさ、ノートを作り始めてなかった。うん、あれはなんで、うん、ああいうの始めたん？
うんうんうんうん。1年前から、だから。
1年前か。
うん、ちょうど1年前から始めたんだけど、Twitter とノートのアカウントを持って、
うん、
アメリカのトレンドを発信し始めたんだけど、
うん、
これはね、ほんまにやってよかったなって。と思うし、うん、なんかやらんかったら今の自分が多分全然違う自分になってたやろなっていうぐらいかなり転換点で、あの時の自分の決断を込めてあげたいんだけど、
うん、なんかあれよね、しおたんさんとかにも、
あ、そうそうそう、
ね、
そうそうそう、
あ、取り上げてもらってた
やつやね。そうなんです。もともとはなんか割と厳密にはニュージャージーに住んでてさ、家も職場もニュージャージーな、うん、
で、
ちょっとそう、ちょっと頑張って川を渡らないとマンハッタンに行けないわけ、うん、で、人が例えば来てアメリカニューヨーク案内してくださいよって言われた時に、うん、日常生活だけしてるとあんまりね、うん、詳しくならないんですよ、マンハッタン島のこと。
なるほどね、
うん、でもうなんか ね、 かね、せっかくそこに一駅で俺マンハッタン行けるの、その川さえ渡ればね。なのに、うん、もう行ってるのはずっとなんかホームデポっていうコーナーみたいなところとか、なんか何スーパーとそういうところばっかり行って、
はいはい、
なんかニューヨークに住んでるのに全然俺ニューヨークのこと詳しくないし、人に案内できひんし、なんかすごい恥ずかしいっていうか損してるんじゃないかって思ったよね。
はいはい、
うん、でせっかく住んでる
ニューヨークの川崎やって言ったもんね。
そうそうそうそうそう、
エリア、ね、
ずっと川崎の中でなんか溜まってるみたいな。うん、でなんかそれは良くないなと思って、せっかくどうせやったらもうアカウント作っちゃって義務化しようと思って、う
ん、
Twitter とノートを始めたんだよね。
はいはいはい。
で必ずもうなんか人事会アメリカのニュースとか面白いことつぶやくってしたら調べざるを得ないやんか。
うん、うん、あ、なるほどね。
習慣から始めて、自分のインプットを増やしていったっていう感じなんですけど、
結構ノートの内容もあるよね。仕事のレポートかくらいの 内容がしっかりしてるというか、いろいろまとまってるもんね。その日常をつらつらと書いてるというよりは、あ、仕事みたいな。
あ、そうね。まあ、もともとその工務系の仕事やから、その、社内報とか、あの、書くこともあったし、その、書くときガチになってしまうっていうのは、職業病みたいな、
プレッシャーがちょっとガチって。
そうね。まあ、そういうのはあるかもしれへんね。いやでもそれであのこっちで同世代の同じくアメリカに住んでいる人と仲良くなって、うん、あの実際ね、うん、あのゼロから友人関係が出来上がったり、それこそ塩谷舞さんっていうね、うん、あのこっちに住んではるライターのジャーナリストの方と仲良くしてもらって、うん、あのもうほんまにそれはね奇跡やった。だって普通にただのファンやったからさ、なんかあ、うん、アメリカに住むんやみたいな、なんとかして近づきになれへんかなと思ったら、なんかフォローしてくれて、なんか
え、リアルにもあったってこと？
お茶を一回ねして、
すごいね。
そうです、そうなんですわ。まあ、なのでね、あのアカウントがすごく世界観を広げてくれたというか、それ以外でもなんか記事寄稿しませんかってメディアの方にお声かけいただいて、記事を別のメディアに寄稿したりとか、
な
んかほんまにね、そのソーシャルメディアをやったことで、なんかそれがこうチケットみたいな風になって、うん、いろんなところに行くことができたり、人と会うことができたりして、
うん、
ほんまにやってよかったなと、続けたいなと思っている所存ですね。
うん、日本に帰っても、じゃあ、匠やっと日本1年目みたいな。
どうしよう。名前どうしようね。匠やっと。
名前どうしよう。
たこ焼きパクパクみたいな。
逆にでも向こうとあれユーザーついてないか、でも日本語で書いてるから。
あ、そうそう、あのね、一応 US アカウントも持ってたんやけどね、くじけたね。これがね、今年の反
省。英語で全部違う、うん、
英語アカを日本に帰ったら逆に頑張ろうかなと思っている
呼ぶかな日本の。
あ、でもね、いるよ、うん、たまにいる。
本当に角まで働いてますみたいな。
いや、どっちか、日本かな。
あ、日本ね。
いや、思うねんな。やっぱ人はね、ユートピアを探すねんな。
ああ、
隣の西洋の人は東海岸をユートピアやと思う。で、
あ、そう。へ、
東洋の人も西洋をユートピアやと思いがち。
そうだよね。
やっぱり、ね、うん、今いる自分の世界がユートピアじゃないと気づいたときに、遠くにそれを求めてしまうっていう中で、はいはいはい、日本はね、すごい、なんか、面白い国としてよく、なんか、てもらえるよ日本。
あ、確かに日本に観光来る人とか見てて、うん、何見に来んねやろって普通に思ってますけど、うんうんうん、面白いらしいからね普通に、
うん、そうですな、うん、そうなんですよ。ということで1本目いった、こんな感じか。
結構喋れたね。
どんなかなこれ、おもろいかな。
めっちゃ面白かったです。なんかアメリカで働いてる情報って、うん、多分就活生というか学生は興味あると思うよ。
あ、なるほどね。
で、そのニューヨークに行ってみて、うん、その日本との一番大きく感じたギャップとか、うんうん、なんか逆にこれ日本の方が良かったけどアメリカきつかったなみたいなことあった？
あ、もうね、ギャップしかないんだけど、逆に一緒のとこ探す方が難しいんやけど、うん、いいなって思ったのは働き方が全然違うっていうところで、うん、これはすごく良かったっていうか、アメリカってその日本ほど人間関係がウェットじゃなくて、うん、その雇用環境も合わなかったらもうさよならってするのが暗黙の前提があるっていうか、日本みたいにダラダラダラダラ終身雇用で働いたりはしなくて、今のポストが永遠のものだと思ってないからこそ、
うんうんうん、
出世をしようとちゃんと自分をアピールするし、逆に自分の責任じゃない仕事はやらないし、
うん、
でも今この場所で貢献することが自分の次のキャリアにつながるっていう実感をちゃんと持ってはるから、
うんうんうん、
なんかそのダラダラ働かない、関係がドライであるがゆえに、うん、今いる組織にしっかり尽くすっていう前にあるのはすごくなんかヘルシーやなって思ったな。
はいはいはい、
うちだって終身雇用前提の環境で大企業やったら特に働いてしまってるから、うんうん、なんかダメでも3年我慢してみたいな風にさ思いがちやねんけど、
うんう
ん、その3年がいかにそのほんまは尊くて自分を成功できる、はいはいはいはい、チャンスを内包してるにもかかわらず終身雇用が前提となってることによって一歩踏み出せないっていう、なんかそこがなんかね良くないんじゃないかなと思えた。
うん、なんか今はとりあえずちょっと我慢しとけみたいなあるもんね、うんうんうんうん、空気に
ある、うんうん
うん、
それがない社会っていうのは すごくヘルシーやなって思ったね。
確かに確かに。昔ちょっと仕事の関係、ちょっと詳細言われへんけど、
うん、
あのアメリカに仕事出張で行っとったんやけど、
うんうん、
あのまあこうそのタイミングで、まあ、とある役職者が変わったんよ、
うんうん、
あの新しい人に、まあ、いろいろあってで変わって話をしたら、
うん、
もうすっごいドライに、うん、あのいやあなたが話されてるのは前の前任者の話なんで私は一切関係ありませんみたいな、うちからしたらさ、うんうんうん、一緒なわけよ、うん、ある会社のあるポジションの人やと思ってるから、
うんうんうんうん、
話をしてもいやそれは前任者の話なんで私はこうこうこうですからっていうのをすごいドライにね、
うんうんうん、
あのやられてたし、で逆になんやろあのいやなんか 前任者っていうか前すいませんみたいな変なこうウェットさがなくて、
僕、うん
うん、がやっぱドライにないやないや、うん、ない基本だからすいませんとかないやん、
ない
あんまり、
うんうんうん、
ないやはっきりじゃないやん、うん、プロとしてこうこうこうなんてみたいな、うんうんうんうん、でなんかすごい衝撃を受けてたんやけどまあ話しやすいなと思った、
うんうんうん、
逆に
そう、
ね、あまあ確かにもう終わったことをぐちぐち言うてもしゃあないしなみたいな、
うんうんうんうん、
のでささっとまできたんやけど日本人感覚からするとすげえねあの違和感はあったね、
うんうんうん、
ねおーなんだこいつみたいな
うんうん、うん、慣れるとねそっちの方がやりやすかったりするねんけど、まあ、最初はびっくりするよね
びっくりしたね
うん、うん、逆にあかんかったことあかんことで言うとね、うん、日本はねルールが曖昧でオペレーションがすごいしっかりしてるって感じ、
うん、
で運用でカバーみたいなのがすごく多い、
はいはいはいはい、
アメリカはルールがめっちゃしっかり作られてんねんけどオペレーションめちゃくちゃって感じ、
はいはいはい、
なんかさ友達がさ日本料理屋で働いてんねんけどさ、
うん、
そんないい料理屋さんじゃなくても普通のカジュアルなレストランなわけ、
うん、
そうするとキッチンにいる日本人が自分しかいないんやって
日本料理屋やのに、
そうそう、でその人たちは日本料理のコンテクストをとか作り方をよく分かってないから、うん、言われた通り作ってるわけ、うん、で、
はいはいはい、
日本人からしたらもっと美味しくもっと日本らしく作ることができるやんか、でもそれは認められない、うん、これを全員が同じものが作れるようにしてください、
はいはい、
あなたのその特殊な知識とかはいりませんみたいな、
うん、あなるほどなるほど
っていう風に一人一人の裁量にこう任せすぎるとぐっちゃぐちゃになるんやんかアメリカって、その前提が違いすぎて、はいはいはい、だからもうルールがめっちゃちゃんとあってもうルールは絶対って感じで、オペレーションがでもそのルールをまあ逸脱することもあんねんけど、
うん、
まあ、そこがなんか日本とそのルールとオペレーションの考え方がなんか全然違うなって
思った、はいはい、確かに確かに、俺それね結構あの日本で思うことがあって、
うんうん、
あの日本でやってるとなんかすごいルールに縛られてる気がするんよ、
うんうん、
運用がしっかりしすぎてて、でなんかあれやったらあかんこれやったらあかんってめっちゃ、
うん、
あのしかも言葉としても言うやん、なんかいやそれはなんかこうあかんとか、なんかこう、うんうん、ああだこうだみたいなこと言うやん、でめっちゃ言われるから結構俺もあのほんまかいなと思ってルールめっちゃ調べるんよ、
うんうん、
社内規則とか、
うんうんうん、
なんか法令とかも全部調べるんよ、
うんうん、
で調べるとだいたいルール決まってないんよ、
うんうん、
あルールっていうかあのルール自体しか決まってなくて運用で勝手にやってることが多くて、
うんうんうんうん、
だから特に経理系の処理とか決済ルールとかってなんかそんなんしたらあかんとかって言うねんけど、うん、ほんまかなと思ってガー調べてやったら、
うん、
意外とルールでは決まってないんよ、
うんうんうんうん、
で運用でカバーされてて、で単にその人とかなんかここの部署とかがずっとその運用でやってますってだけのことが結構多くて、
うん、ある
だからなんかそれはねそうオペレーションがルール化してるんよ、
うん、ある
で、
あるある、
あの日本はだからそこをねしっかりついて仕事をすると、
うん、
なんか意外とすごいやりやすかったりする。
あーなるほどね、
結構ねみんなねルール読んでないんよ、
原理原則に変えるといいというで、
そうそうそう、でバーって見て調べたら、あいやでもここって実は変えれますよねっていうの言ったら、
うん、
えそうなのみたいな、みんなその運用も完全にルールと思って仕事してあるから、結構そこはねなんかあの若くても戦えるとか戦いやすい場な気がした ね、
あるあるですね。そうだ、
あの ISO を見たとき思ったもんね、あの ISO って結構いろんなやつあるやん、
うん、
あれ日本人が中身読んでると、
うん、
なんでこんな細かく規定してあんのやろと思うけど、
うんうんうん、
考え方は多分西洋的なんやろあれ、
うんうんうんうん、
ルールをしっかり細かくやってて、
そう誰がオペレーションしても同じ結果になるようにルールをしっかり作りましょうという考え方、うん、
でこれをクリアしたら ISO 何番与えますよみたいな感じだなと、
うんうん、
あれ日本人からするといやこんなんなんかある種運用としては当たり前やし、なんでこんなこといちいち書いたんやろなとか思っちゃうけど、
うんうん、
まあ、そういうことなんだろうね。
そうね、そこの違いはあります。
なるほどね。
はい、今日はそんな感じですか。
はい、そんな感じですかね。
はい、うん、うん、では、はい、そんな感じで今日はアメリカのリアルというか帰任に伴っての北側の話を掘り下げる回となりました、
うん、日本とアメリカの違いみたいな、ね、
うんうん、
はい、
はい、またどれ系のネタかって興味あるか、もしメッセージいただければ考えますので、う
ん、また質問とかもツイッターで受け付けてますので、
はい、僕らのアカウントに話しかけてください。ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。